GO! ロジロジ。
はい。ロジロジ3月です。相変わらず会えない南谷麻子と中川五郎です。今ね、スタジオの、ガラス張りの、表玄関のところにはすごい梅の花とかすごく綺麗に、デコレーションされているので、早く五郎さん来ないかなとちょっと思ってはいるんですが、相変わらずギターを抱えて旅回りをしていることは確かです。それで先月ですけれども、そんな私たちの旅の友のギターをメンテしてくれているのが、東京の某所でメンテ工房を開いている今井さんという人なんですけれども、4月にライブを控えているんですね、南谷。それ今井さんを訪ねて、いつも使っているギターのコリングスのゼロね、ゼロワンサンバースト色なんです。ちょっと焦げた色の、そのギターを、出来上がったよって、今井さんから連絡があったので、取りに行ってまいりました。しかもね、出来上がったよって電話がかかってきたのが夜の10時頃かな。え？今から取りに？え？行くの？今、できたからってすごく嬉しそうなので、じゃあこれから行ったら11時ぐらいになりますけど、でもう11時とか12時とかもうミッドナイトですよ。でもミッドナイト、今井さんはそんなにね、夜型なんでしょうね。もう上機嫌で、たくさんおしゃべりしてくれたんですけれども、とっても面白いギターの話を聞かせてくれました。それで録音をしてくるのを忘れたので、南谷が今井さんがどんなことを喋ってくれたのか、今日は喋り倒す日にしようと思うんですけれども、はい。今井さんね、南谷のギターというのは、弦高ってわかるかな皆さん、ギターって左の手でフレットを押さえながら音を出すんですけれども、その弦高がね、いや普通の人より高いよね、よくこれで押さえてられるねと言われたんです。それで弦高を下げておいてくれると。で、弦高を下げると何があれかっていうと、押さえた時に他の、つまり、弦が張っているところが低いので、一つの弦を押さえたくても他のところも押さわっちゃって、音がビビリが出るというのが、弦高を低くした時の、デメリットです。でも弦高を低くした方が今井さんは、ギターは弾きやすいだろうと言ってくれているんですね。それで弦高を低くしておいたからって、で低い弦高の方が南谷さんの音楽には活かしてると思うって、何が活かしてるんだろうなと思ったら、こうちょっと音がビビってて、こうワイルドにガガガガってこう弾いた方が私の音楽に合っていると言うんですよ。私の音楽そうかと、こうやって自分だけじゃなくてね、こう周りのサポートスタッフのこう希望とか趣味とかによって出来上がってきてんだなっていうのがすごい分かってきて、あ、でもミュージシャンにちょっとなった気分だなというのは、ミュージシャンって多分そういう人が周りにたくさんいて、で、こうでもない、ああでもないって言って、その人の、音楽ができていくんだなと。まあ、サザンにしたってミスチルにしたってみんなそうなんだろうなと、もうたった一人でやってる人っていないんじゃないかなみたいに最近思ってるんですけれどもね。さあ、その2、サムピックについて。はい、サムっていうのは親指がサム、サムです。親指ピックです。ピックは普通、親指と人差し指でこう挟んで持ってダダダダダって弾くんですけれども、南谷に、ギターを弾くときにちょっとこう一音一音弾くときにはサムピックというのを使ってます。親指にはめて、スポッてはめて、ちょっと指抜きみたいにね、はめて、それで弦をポンポンポンポンポンポンポンってやるんですけれども、そのサムキップピックを、その昔、人からこれいいよって勧められて、使っていた、とっても柔らかいのがあるんですね。サムピックにも硬さとか長さとか、それによって、皆さん、自分で好きなのを使い分けているんだと思うんですけれども、そのサムピックがなんと、あ、このサムピック使ってるのってその今井さんは言うわけですよ、ギターメンテの。で、これはね、内田時代さんという人がね作ったスペシャルなね、タブスペシャルタイプのサムピックなんだよって教えてくれて、私それで初めてそれがそんなに大層なもんだっていうのを知り、で、後でネットで調べたら、本当だと、これも、そのサムピックもこの柔らかさ、樹脂でできてるからすごく柔らかくて、手と同じような感覚 だからなんかビニール人形が弾いてるみたいな感じになれるんですけど、普通ピックはちょっと硬くて、あのみんなあの自分の指とは違う感覚で弾いてると思うんですが、私はその樹脂製のピックが好きで、その柔らかさを愛してそれで弾いているので、あのそういうことも知れて今井さんのとこ行ってよかったなと思いまして、それからね、今井さんは今あの安いギターをどこかこうなんていうかな、骨董屋さんみたいなとこで見つけて、でそれをだって日本一のメンテの人ですから、自分でメンテして素晴らしい音にするのが趣味なんだって。でそれじゃあなんかマーチンだなんだってこうメーカーで売り出してる人には迷惑な話だろうと思うけど、いや、いいんだよ、それはただ趣味でやってるだけだからっておっしゃるぐらい、豪快な人でございますけれども、紙巻きのねタバコなんか吸いながら今井さんとすごくあの楽しく喋れたので、10時に呼び出す、ね、夜の10時に呼び出されても行ってよかったなとあの思いました。であの寝ても覚めてもギターを弾いている今井さんらしいんですけれども、今の悩みは五十肩だそうで、あの私ストレッチの必要性を力説して帰ってまいりました。ということで、今井さんの話をたくさん喋ったので、五郎さんも今井さんに、リペアをギター出してるみたいなので、2曲目中川五郎ミスターボンジャングル。さて、五郎さんの歌声を聞いた後で、ここでちょっと2月にね、24日に南青山マンダラで、リーディングライブというのがありまして、そこであの動員奏話という岸田國士の名作中の名作を、私たちのチーム朗読したわけなんですけれども、このプロジェクトね、なかなか、チームワークが今回とても良くてですね、それで稽古場の雰囲気も終始なんか創造的で、しかも和やかでというので、演出家も上機嫌でいろいろなお話をしてくれたんですが、なんかね、あのウイスキーが好きだそうですよ、演出家は。そしてあのお話の中に出てくる文字でしか書かれてないウイスキーの銘柄は何かについてとっても調べをつけたらしいんですけど、あの猫ウイスキーっていうのしか分からなくて、でしかもその時代、まあ日露戦争頃だから明治ですよね、明治の時代に猫ウイスキーっていう銘柄があったってことを調べ上げてきたという、その演出家のこうなんか執念に私たちまた圧倒されたんですけれども、猫ウイスキーなんていう銘柄をつけていたあの明治の頃の日本っていうのがなんかあの鎖国から解いたばっかりだなっていうような気もして、なかなか想像力が膨らむなと思いました。多分アイルランドとかそういうところからね、イギリスの方から輸入してきたスコッチウイスキーに、まあ輸入してきたからというわけではないけれども、あの日本の銘柄というか輸入元の名前をつけて販売したという経路だったと思うので、猫ウイスキーというのを、想像力を膨らませながらその作品の中でこう生かすという、そういう作業を、私たちは日々しているんだななんていう、そういうふうに思って、なかなか楽しいものでありました。というわけで、2月の動員奏話というリーディングライブのお話を少しさせていただきました。 Radio